それでは説教支え竹政牧師イエスと共に。
施工協会創立74周年、おめでとうございます。こうして、10年ぶりになるんでありますけれども、私自身の母教会であります施工協会の礼拝に招いていただいて、皆さんと共に礼拝を捧げることができるのを本当に感謝をしております。私自身は、創立、今74周年ということですので、創立で言いますと、創立31年の、終わりから、創立42年の、初めまで、ちょっと分かりにくいですが、1980年から1991年まで、10年余りですね、この施工協会で育てていただきました。で、74年の歴史ということでありますので、真ん中は、ちょうど37年ということになるわけですが、その創立37年が1986年になるわけです。ですから、私がおりました10年間というのはですね、その1986年の前後の、10年間でありました。で、もうずいぶん昔になりますが、創立50周年の記念誌というのが、ありまして、持たれておられない方も多いかも分かりませんけれども、これを見るとですね、そこにずっと、礼拝の矯正の報告なんかもずっとありまして、私がおりました10年間というのは1980年度からずっと1991年度まで、礼拝の、出席者の数で言いましても、100名をですね、平均で超えているという、そういう時でありました。多分74年の歴史の中の、ちょうど真ん中の10年、一番恵まれたというか、もうちょっと言いますと、いいとこ取りのような、いいところだけを私は施工協会からいただきまして、そして1991年の3月に今治教会へと赴任させていただきました。で、その後の施工協会の歩みというものも、いつも修法を送っていただいておりまして、いろいろな形で、知ることができ、いろんなことがあったなというふうに思います。で、そんな中でありますけれども、先ほど、皆で歌いました賛美歌の、419番を歌いましたけれども、この賛美歌の419番というのは、私自身のちょっと勝手な思い込みがありまして、419、4月19日が私の、受選記念日であります。1981年の4月19日に洗礼を受けさせていただきまして、実はその時のイースターの洗礼受選者は、10名ですね。10名がいっぺんに、ちょっと記憶はほとんどないんですが、そこに並んでですね、皆が膝をついて洗礼を受けました。今日坪内徹さんが礼拝に出席されておりますが、坪内さんもその一人でありまして、他にですね、その10名のうち、坪内さんと、あと今向島におられます玉井克也さん、それから、君村聡さん、福岡におられます。そして、柳町優子さんで、私を含めたこの5人は、その前の春休みにですね、行われました労働キャンプという、労働と祈りのキャンプ、5泊6日で行われたんですけれども、それに参加した、中から5名の、 受選者が与えられ、合計で10名の受選者が与えられたのが1981年の、まあ、4月19日でありました。もちろん先ほど歌いました賛美歌、歌詞も好きなんでありますが、私にとっては、まあ、その419という数字が、まあ、特別なものであります。で、10年前、こちらに創立記念に寄せていただいた時には四国の伊予小松教会というところにおりました。で、その時は5年契約の、まあ、最後の年でありまして、すで、に4月の伊予小松教会の定期総会で辞任を決議をしておりまして、行き先がわからない状態でこの世耕教会の創立64年の時に、まあ、寄せていただきました。で、まあ、その後、秋ぐらいからですね、いろいろ、まあ、お話がありまして、現在おります小島教会に赴任することになりました。で、小島教会は、まあ、その後ですから、2014年の4月からおりまして、10年目に今なります。で、世耕教会は多分今おられます新井先生が6代目ですかね、6人目ぐらいになると思うんですが、小島教会は牧師がよく変わる教会でありまして、私が9人目になります。で、以前世耕教会にの牧会をされていました木安徹牧師が3代目でありました。で、その後、まあ、ずっと小島教会は、まあ、本当に、まあ、変わらない歩みをですね、ずっと続けております。で、世耕教会に私がおりました時に、まあ、今もそうかも分かりませんが、ベテスダとかですね、チーロバっていう言葉が盛んに聞こえてきまして、大変忙しい教会でありましたけれども、でもう一つですね、その中で私が非常に印象に残っている言葉があります。で、それは愛賛会とかですね、いろいろな節目節目の時に割といろんな方が言われたんですが、後のものが先になる教会というふうにですね、言われていました。で、私が当時おりました時には、私よりも何歳か年上の人たちと何歳か年下ぐらいまでの、まあ、これもまあ上下10年ぐらいの人たちがたくさんおられまして、で、そういう人たちが、まあ、なんて言うんでしょうか、大きい顔をして教会の中心にいてですね、いろんなことをやっておりました。で、つまりその時にいた人たちはまだ教会に来て浅いんですけれども、もう教会の中心にいた、本当に後のものが先になる教会でありました。10年前、この礼拝の後愛賛会をしていただいた時にですね、今はもう天に帰られましたが、坂田主事が司会をされていまして、今日も来ておられます下野玉木さんがお祝いのメッセージを言ってくださったんですが、その紹介の時に下野玉木さんとか私のことを昔の人たちですっていうふうにですね、紹介をされたのが、私昔の人になってるんやなと驚いたんですけれども、しかしよくよく考えてみると、愛賛会で見回すとやっぱり初めましての方がたくさんおられて、懐かしい人はちらほらっていうですね、それは今日も変わらないなっていうふうに思うわけであります。しかし、まあ、本当にこの10年間、多くの方々が天に召されたことだと思います。特に昨年は私自身も驚きましたが、ベテスダの中西正代さん、そして恵み大一郎さん、それから森口さん、まあ、モーさんって言ってましたけれども、続けて亡くなられまして、先ほど言いました私の年のですね、少し上とか少し下の人たちの中で 立て続けに亡くなられて、本当に驚きました。で、10年間の中で、後ろく先生はもちろんですが、その坂田主治、あるいは榎本照子先生やたくさんの方が天に、まあ、召されていきました。で、私自身も10年前にこちらに来てお話をした後、実は八幡の実家に帰ったんですが、まあ、それが、まあ、両親とまともに話をした、まあ、最後になりまして、その後の1月の6日の日、公言日でありましたが、母が亡くなりました。そして、2年前の10月の8日の日に父も亡くなりまして、気がつくと私自身も昨年還暦を迎えまして、今年先月6月で61歳になりました。で、去年はですね、坪内さんの家に泊まって教会まで車で送ってもらいましたので快適だったんですが、今年はですね、京都駅から朝やってきたわけです。もうそうするとですね、京都駅から施工協会に来るのに、私の頭の中ではどういうわけか近鉄に乗って京阪に乗って伏見桃山から来るという頭これがおかしいんですが、まあ、八幡に住んでたからだと思うんですが、それをしてしまいまして、本当にですね、伏見桃山から頑張って坂を上がっていくと桃山御霊前がありまして、桃山御霊前がここにあったのかなって驚きました。で、以前は若い頃ですね、いた頃には本当にスイスイと登っていた坂がなかなか登れないです。登っては休み、登っては休み、汗を拭いて水を飲んでっていうのを繰り返してですね、何回も休みまして、最後はイマジンの前でも日陰に入ってですね、進んで汗をきれいに拭いて、そしてやっと小沢教会にやっていきました。本当に教会でお会いした方々も、まあ、10年前に私の印象ではあまり変わっておられない方が多かったんですが、今回はちょっとお会いしてもわからない方が結構おられまして、ああ、やっぱりいろいろと変わるんだなということを改めて思いました。で、しかしですね、皆さん、これは実は褒め言葉でありまして、施工協会はそのようにしていろいろと変わって、そして今回も多分初めましての方もおられて、いいなと思うんですが、今牧会しています小島教会はなんと40年以上全く同じ10人前後のメンバーで40年以上の歩みをしております。最後に来られた方が小宮聖子さんって言うんですけど、あ、これ名前言うたらまずいですね、ちょっと忘れていました、録画されているの、K さん、 K さんがおられて、 K さんは私より8歳上の、今68歳なんですけど、9月で69歳になるんですけど、その方が木安牧師がおられた時に来られて、その後誰一人来られずに40年以上同じメンバーで歩みを続けています。まあそれでも戦後はですね、教会学校も盛んで、教区でも評判の教会だったようであります。しかしこの40年以上は全く同じメンバーでありました。で、その中の一人の、田中俊子さんではなくて T さん、 T さんが4月27日に81歳で亡くなられたんです。で、みんなだから、まあもうそんなメンバー同じで50年以上の付き合いの方がほとんどなわけであります。しかし施工協会も大変だったと思いますが、例のコロナ禍がありまして、ちょっとその方脳梗塞で倒れられて入院されていて、病院から今度施設に変わられて、当初はですね、毎週のようにお見舞いに行ってたんですけれども、コロナ禍になりまして、3年前の4月から全くお見舞いに行けなくなりました。家族の方だけがまあ、それもズームを使ってちょっとお会いできるみたいな、そういう、まあ、ちょっと厳しい施設だったんですけれども、 で3年間ずっと会えなくてですね、でようやくご存知のようにこの3月ぐらいからちょっとこう緩和されていくっていう形で、ああもうちょっとしたらお会いできるかなっていうふうにみんなで言っていた、その矢先に4月27日に天に帰っていかれました。長く一緒に過ごした方と最後の3年間全くですね会えないっていうのは、残された信徒の方たちも大変辛い悲しいことでありました。でもちろん私たちも辛くてですね、もう3年間本当会えないので仕方ないので教会の封筒に修法を入れてですね、でそれだけじゃ味気ないので封筒の表に短歌を書いてですね、いろいろと田中さんもっともっと元気になってとか適当にですね書いて、毎週毎週短歌を書いて届けていたんですけれども、ついに会えずにお別れすることになってしまったわけです。ですごく私もショックであったんですが、まあ、実はですね非常に私にとっては奇跡と思えるような嬉しいことが起こりまして、でその方はお一人だけクリスチャン であとお子さんとかもおられなかったので、喪主は妹さんだったわけです。で妹さんがもう頑張ってですね、亡くなられた後いろんな手続きされてお寺の、まあ、地域のお寺の一番の檀家だったのでそれも大変だったんですけど、で手続きをですねいろいろ得られて、でちょっと私たちが納骨のことでお尋ねした時にですね、ちょっと一つだけ先生もう一つだけちょっとお願いがあるんですけどっていうふうに言われまして、一つの書類をですね持ってこられて、これにサインをしてほしい。でそれ何かっていうふうに思ったらですね、厚生年金の切り替えの、まあ、死亡届というかですね、それの、まあ、書類であったわけです。でその厚生年金事務所の人にですね、その妹さんが手続きに行って、でなんか親族以外の人で3番目の人がいるんだっていうことを言われて、その3人目で、まあ、大変苦労されて病院ですね、最後お世話になった病院にも行ったけど、病院はそんな承認になれませんとか言われて、でその妹さんが仕方なく年金事務所の人に別に知り合いでも友達でもいいんだからっていうふうに言われてですね、で先生すいません友達ということでここに名前を書いてくださいということで、私はですねその亡くなられた T さんの友人代表として友達として厚生年金のその書類に名前を書かせてもらいました。3年間会えなかったんですが、亡くなられた後納骨の前に最後の最後にその方の友となることができました。一つだけ、もちろん長くなると良くないんですが、一つだけ言います。その方私たちが赴任してすぐにお尋ねした時にですね、確か2回目ぐらいだったと思うんですが、非常に心にトゲのように刺さっていたことがあられて、その小島教会の営民者のことでなんですが、でその心の悩みをですね打ち明けられて、あ本当にもう心の重荷がこれで下ろせました、よかったですというふうに言われたのはよかったんですが、まあ、それ以降もう家に来てもらわなくていいです、用事があったら教会に呼んでくださいというふうになぜか言われるようになりまして、その方の家に行くことが一度もできなくなってしまいまして、すごい寂しい思いをしていたんですが、まあ、そうやって最後に不思議な形で神様はその方と私を、まあ、友として最後に、まあ、もう一度出会わせてくださったんだなということを思って、本当にありがたい思いでありました。で今日取り上げさせていただきました聖書は、イエス様が私たちの友であるということであります。で非常に有名な箇所でありますので、もう皆さんもよくよくご存知のところであります。 でこのですねイエス様が友ということを言われたところにですね、実は非常にもう一つ有名な16節の聖句があります。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。これは非常に有名な聖句でありまして、私自身もものすごい好きな聖句でありました。しかしですね、この互いに愛し合いなさいの中で言われているあなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだというですね、この事柄をイエス様が私たちの友となってくださった。イエス様は友である、友なるイエス、慈しみ深い友なるイエス、この文脈においてもう一度この16節を捉え直しますと、あなた方が私の友となったのではない、私があなた方の友となったのだ。つまりあなたたちの方からイエス様イエス様とやってきてイエス様の友となったのではなくて、イエス様の方から友となってくださったというふうにこの聖句は受け取ることができるわけであります。当時預言者の再来と言われ、もしかしたらメシアかもしれないと言われ、ものすごい評判になったイエス様でありました。でそのイエス様を取り巻いていたのは漁師や徴税人やいわゆる無学な普通の庶民、そのような弟子たちでありました。いわばスーパースターのようなイエス様が全く無名の誰にも知られていないようなものの友となられたのであります。でしかもですね、なんかこう立派なイエス様だからもうどうしようもない、お前たちの友達にしょうがないからなってやるみたいなですね、友達になってやるとかですね、そういうことではないわけです。友達になってあげるとかそういうふうな形ではなく、このイエス様が言われた友というのは対等あるいはそれ以上の関係を表しているように思います。この前のヨハネの13章のところでは有名な先祖の記事が記されています。先生でありリーダーであるはずのイエス様の方が弟子の前に身をかがめ足を洗われたのであります。先生と弟子が逆転をしています。そして今日の15章の直前のところにはブドウの木の例えがあります。木というと普通私たちは立派なですね、太くて長い高い幹があってそれに枝がついているっていう幹と枝の関係をこう思い浮かべるわけでありますけれども、もちろんイエス様の世界にもレバノンの杉とかですね、有名な立派な大木がこういっぱいあったわけであります。しかしイエス様はブドウの木と言われました。ご存知のようにブドウは枝がですね縦横に伸びて枝がすごくよく育って、そして実をつけてその実をいただくわけですが、そのブドウの枝を支えている幹というのは私も本当に見てびっくりしましたけれども、本当に細くてですね頼りなくて、長さも2メートルとかですねそれぐらいしかないようなちゃちい幹なわけであります。イエス様がここで言われているのは先ほど言いました先祖と同じように、枝たちを下から下支えする本当に見る影もないような小さな存在である木、それを自らに例えて言われたのだと思います。で一番のこのところでですね、イエス様が友ということを言われた中で驚くべき言葉というのは13節にあります 友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。友のために自分の命を捨てるとまでイエス様は言われたわけであります。でおそらくですね、ヨハネの福音書の流れから言いますと、このところでイエス様がこの13節で友ということを持ち出してこられた、そしてその友のために自らの命を捨てるということを言われた、この背景には、おそらく11章から記されていますラザロ、ベタニア村のラザロのことがあるのだと思います。ヨハネの福音書ではエルサレムにすでに福音書の初めの方でもう行っておられて、そこでみんなからこう石を投げつけられてイエス様は殺されそうになったりしているわけです。しかしラザロが亡くなってしまった、そのラザロを生き返らせに行く、そのことをイエス様は決然となされたのであります。イエス様がラザロを自分は救いに行くということを言われたときに、弟子たちは驚いてですね、前もエルサレムユダヤに行ったときにみんながあなたを石で殺そうとしたのにまた行くんですか。で最終的にイエス様はそれでもラザロを自分は生き返らせに行くのだということを言ったときに、双子と呼ばれていたディディモと呼ばれていたトマスは、私たちも行って一緒に死のうではないかと言いました。つまりこのベタニア村、エルサレムのすぐ近くのベタニアに行くということ、広い意味でのエルサレムに行くということはイエス様にとって命の危険を冒すということでありました。命の危険を冒してまで友であったラザロ、社会的には無名でありますし誰も知らないベタニアという、まあ、寂しい人たち、悲しみの人たちが住んでいる村というふうに言われていた、その小さな名もなき村のその中のラザロという一人の小さな人、その人をイエス様は自らの友として、そしてそのラザロのために自らの命を捨てるということをここで言われているのであります。イエス様の愛というのは、私たちはもちろん自らの信仰を持ってイエス様が全ての人のために自らの命を投げ打たれた、そのことを私たちは信じております。しかしこのヨハネ福音書が記しているもともとのですね、歴史的な事実としてのイエス様の歩みとして、あのエルサレムに行かれる時の非常に大きな動機としてあったのは、ただ一人の、たった一人のラザロという病で亡くなってしまった友を救うため、もう一度命を与えるためにイエス様は自らの命を顧みず、命の危険を顧みずに行くのだ、そのような大きな愛を持っておられたのがイエス様であるということを、実はこのところの聖書は私たちに教えてくれているように思います。それはイエス様が先祖でも示されたように、相手を上から下に同情するとか、そのような安っぽいものではありません。友として、尊敬に値する友として、敬愛する相手として、イエス様は一人の人を、私たち一人一人を見てくださる方であるというふうに思います。そう考えますと、今日の聖書の箇所で2回繰り返されている互いに愛し合いなさいというこの教えは、私があなた方を愛したように、つまり私が 私の方からあなた方の友となったように、あなた方も自分から友となりなさいと言われているのだと思います。私が信仰の母というふうに小島教会でもいつも言っております君村千代子姉妹は、山田ひろ子ちゃんのお母さんと出会われて友となられたのだと思います。それがベテスダ会の始まりとなり、ベテスダの家の始まりとなった。普通だったらですね、まあ私だったらですが、ああそうですね、大変ですね、でも私には何もできませんねで終わってしまったんだと思いますが、君村さんは後先を考えずに友となってですね、なんとかしましょう、まあ、できることをしましょう。一番最初にベテスダ会で始まったのは、大変な状況を抱えているそのお母さんのために、1時間でも2時間でもお母さんが自分のために時間を使えるように、ひろこちゃんやその他の重い障害のある子どもたちと施工協会の人たちがまあ散歩をするというですね、そのところが小さな小さな始まりでありました。その始まりにあったのは、レビ人や祭司が通り過ぎたところをサマリア人が傷ついた人を助けたように、通り過ぎないで、そして自分一人では無理だったら同じくイエス様を信じ、信仰の友として教会に連なっている信仰の友たちに助けを頼んで、そしてその技は大きく大きく神の御手によって取り上げられていったのだというふうに思います。私たち一人一人もまずイエス様が私たちの友となってくださる、私たち一人一人もイエス様の友となる、そしてそのイエス様と一緒に世の人々の友になっていきたいと思います。つまりイエスと共に友になっていく、そのことをイエス様は今日のこの聖書で私たちに教えておられるのではないかということを、今回改めてこの聖書から教えられた気がいたしました。先に昇天された方々、天に召された方々、先ほど名前も挙げさせていただきましたけれども、それぞれの在り方でいろいろな人たち、特に生きにくい人たち、差別されている人たち、障害や病のために厳しい状況にある人たち、この世の不条理に苦しむ人たちの友になって生きられた方々であると思います。私たちも私たちの誠の友となってくださったイエス様と共に、神様が出会わせてくださる人たちの友になっていく歩みを、神様を信じイエス様に従ってこれからも続けていくものでありたいと思います。そして私にも夢がありますが、創立100年を、まあ、その時には地上にいるか天井にいるか分かりませんが、多くの方は天井かも分かりませんが、私もそうかもしれませんが、まあどちらにしてもですね、どこにいてもこの施工協会の創立100年を共に笑って迎えることができれば嬉しいなというふうに思います。変わらずに私たち一人一人を愛し、そして友として今も一緒に歩みを進めてくださっている主イエスキリストをしっかりと信じて、これから始まる新しい一回りの歩みへとお知らされながら、そして互いに祈り合いながら信仰の歩みを進めていくものでありたいと思います。それでは一言お祈りをいたします。神様、 敬愛する施工教会の創立74周年の記念の礼拝を今の時まで豊かに導いてください。心より感謝をいたします。思い返すと本当にたくさんの思い出がよみがえりますけれども、あなたは今も変わらず私たち一人一人のことをしっかりと受け止め、何よりもあなたが私たち一人一人に友として与えてくださいました主イエスキリストを通して、私たち一人一人の今の在り方、そして今のそれぞれの生き方、そしてこれからのそれぞれの歩みを豊かに導いてくださる方であります。どうかそのあなたに信頼し、この施工教会がさらにあなたにある歩みをこれからも進めていかれますように心から祈ります。さまざまな事情のために今日この日を覚えながらも共に集うことができなかったお一人お一人の上にも、私たちと等しい恵みを与えてくださいますように心から願います。暗き夜が続いておりますけれども、誠の世の光として施工教会がこの世に温かい明かりを灯し続けていかれることを心から祈ります。これらの感謝と願いを尊い主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。